おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週青森県の皆様が健やかに彩り豊かな人生を送れるように、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、青森県防災士会代表理事で会長の長内恵子さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは青森県防災士会代表理事で会長の長内恵子さんです。長内さん、村下先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、長内さんに、青森県の防災士会、その取り組み、防災についていろいろとお話を伺いたいと思ってるんですが、まずは長内さんご自身のプロフィールを、教えていただいてもいいでしょうか。
はい、定年から5年が過ぎました。現在は小学1年と幼稚園の孫たちと遊んでおります。
遊んでいる、
はいはい、以前は青森県身体障害者福祉センター眠の機械館というところに、30年以上勤務しておりましたが、指定管理制度導入のために青森県介護実習普及センターに配置転換となりました。そして青森県ボランティア市民活動センターに移動したところ、3.11 の東日本大震災が発生してしまったんですね。県内の災害ボランティアセンターの立ち上げとかに奔走して、退職後は2年間だけですけども、同じ県民福祉プラザの中にあります青森県長寿社会振興センターに在籍して、当時の孤独死について県内各地を回ることができました。県営住宅の皆さんや地域の自治会長さん方と会議を重ねて孤独死防止の取り組みについての研修をさせていただきました。
さまざまな分野で、ご活躍をされてきたなと思うんですが、現在今代表理事そして会長を務めになっている青森県防災士会についてぜひ、教えてください。
はい、県内にはもう2000名を超える防災さんが誕生しております。警察の方、消防、自衛隊の OB の方々や、福祉施設職員の方とか、あと郵便局長さんとか、あとのたくさんの大学生さんなど多種多様な方が集まっております。最近では女性の防災士さんも増えております。
そうですよね。
現在は青森、弘前、八戸、6つ、そして上北と5支部を中心に活動しているんですが、減災や防災についての講演とか実技指導に取り組んで、いろんな小学校、中学校、高等学校とか、町内会とかに行かせていただいております。
なるほど。
青森市にある県の防災センターでは月1回なんですが、防災士会として担当を派遣して、訪れる見学者に対しての指導なども担当しております。
なるほど。
夏休みにはですね、親子防災キャンプというのも開催されて大盛況でした。
地元 の大学とかともつながりがあるとお聞きしたんですけれども、
そうなんですよ。青森大学さんが一番最初で、あとの法人の田中学園さんなんですが、青森中央学院大学さん、ここは幼稚園とか老人ホームとかもいっぱいありますので そういう意味では非常に貴重ですね。あとの青森明けの星短期大学さんが去年、連携協定を結んで、若い防災士さんの育成とか、あと今ちょうど大学祭でのいろんなイベントにも参加させていただきまして、防災グッズとか展示をさせていただいております。今話題のりんご娘の王林さんのおじいさんもですね、弘前支部で防災士として、ご活躍されておりますよ。
そうなんですか。
そうなんだね。
県内の防災士の資格試験は、青森中央学院大学さんと八戸学院大学さんで実施されております。はい、ぜひチャレンジして皆さん一緒に防災活動していただきたいなと思います。
長内さんはこの、青森県防災士会の、代表理事会長でいらっしゃるんですけども、全国の中でなんか女性お一人ってお聞きしたんですけど、
ほとんど男性の会長さんなので、な、ね、私だけが女性でね、ちょっと、寂しいんですけど
でもまたね、ご自身の経験に裏打ちされた視点でいろいろとね、ご活躍だと思うんですが、なんかね、先生盛りだくさん。
そうですね、私も防災士会って あまり馴染みがなかったんですけど、ちょうどね、先月も台風で千葉県中心に大きな被害がありましたけど、災害ってね、いつ誰に起こるか分かんないんで、そういう意味じゃ今日ね、長内さんから実際の活動のご様子をお聞きしながら、私もお勉強させていただきたいなと思いますね。
私も勉強したいと思います。
よろしくお願いします。
元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に青森県防災士会代表理事で会長の長内恵子さんにお話を伺っています。長内さんが、この防災に取り組み始められたきっかけっていうのは何だったんですか？
実は友人のご夫妻が防災士の資格を取得して新聞に大きく取り上げられたんです。奥様が私と同じ手話通訳士で、耳のご不自由なご主人のために手話通訳を担当しながら、お二人で見事合格されたんです
。
で、当時の私ボランティア市民活動センターで勤務しておりましたので、大変大きな刺激を受けまして、障害のある方への防災は、耳や目のご不自由な方や、車椅子のご利用なさる方、その他に精神障害の方や知的障害、自閉症などさまざま心理的な問題もありますので、対応も一人一人違います。それぞれに対応する防災ハンドブックが作られておりますが、青森県でもね、黄色いお守り手帳が毎個配布されておりますので、ぜひきちんと目を通して内容を確認しておいてほしいですね。
なんかいろんな立場の人の視点に立って考えるってことが大事っていうことですよね。3.11 の時など、まさにそのボランティア、本当に報道でも大きく取り上げられましたよ ね、いろんな方が活躍されたんでしょうか？
多くのボランティアの方が活動してくださいまして、青森県の場合は八戸だけでしたので、自己解決ということで、岩手県には秋田県が、宮城県には山形県が、そして福島へは東京都が支援するようにという指示で、全国ボランティア市民活動振興センターが調整してきました。今ではね、ペットなども避難所へ連れていくことが当たり前にできるようになりましたけども、当時は難しくて、本当に右往左往でしたね。未曾有の災害でしたので、その後の仙台で国連の防災世界会議が開かれたんですけどね、私も参加させていただいたんですけど、その時ペット用の避難グッズまでありまして、ちっちゃいリュックサックだったんですけどね、びっくりしましたね。
そうなんですね。
青森でも現在は災害救助犬として活躍する犬たちがいます。ゴールデンレトリーバーのような大型犬に限らずですね、今の小型犬もいるんですね。中には動物愛護センターから譲り受けた犬たちも大活躍しておりますので、ぜひ関心のある方は、浪岡にあります NPO 法人北東北捜索犬チームの訓練を、ぜひ見学してみていただきたいなと思います。
なるほど、いろんな形での災害のに関わり方があるっていうことですよね。長内さんご自身が災害、あるいは現場防災、そういった中で活動の中で一番何か残ってらっしゃるエピソードみたいなものというのはありますでしょうか？
やはり 3.11 の災害ボランティア体験が、 5月の連休に岩手県の野田村へ災害ボランティアとして友人たちと参加したんですけども、
はい、
ちょうど大型バスで支援に来た学生さん方と一緒に泥で埋まった堰を何キロも掘り起こし作業したんですけども、大体皆さん泥しか出てこないんですが、なんか自分のところだけね、衣類とかラジカセとか CD から鍋食器まで次々と出てきちゃってびっくりしたんですけども、
生活のね、まさに、
はいはい、
なんか現場ならではのお話もね先生いろいろあったんですよね。
まあ、3.11の大震災は、まあ、皆さんの記憶にもまだ新しいというか強く残っていると思うんですけど、やっぱこういうのはね、やっぱ突然起こるわけで、そういう時にやっぱりなんかおさねさんの話聞いてるとやっぱいろんな、まあ、能力っていうか、はい、そういう多職種の人たちいろんな人がやっぱ助け合わないとなかなか難しいんだなっていうのを、まあ、リアルにね現場に行かれたおさねさんの話聞きながらすごく感じましたよね。
本当にそうですよね、はい。元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に青森県防災士会代表理事で会長の長内恵子さんにお話を伺っています。長内さん、もしもの時のために、はい、普段からこう我々が備えておきたい防災グッズ、何かおすすめなどぜひ教えてください。
大事だね。
実はコンパクトにバッグに入るものは、例えば私なんかは手ぬぐいとか、
はい、
飴玉、それから笛ですね、はい、それから小さなライトって売ってるんですけども、そういうのも常にバッグに入ってるんですよ。
なるほど。
今年八戸で作られたですね、救急グラブという手袋なんですけど、
グラブ、はい、手袋、はいはい、
これ心肺蘇生法の補助手袋です。指が10本ありますのでね、1番から10番まで説明が書かれています。はい、
指に一つ一つ手順が順番に、なるほど、は
い、ですからもし誰かが倒れた時にその手袋を履きながら、そして緊急の際でも慌てずに手袋を見ながら正しい心臓マッサージができるんですよね。ですからドキッとしちゃうとね、
いや舞い上がっちゃって、
そう忘れちゃうんですね、はい、まあ、ですからそれを見て、まずは救急車に電話をさせるとか、は
い、なるほど、はい、
そして、はい、できるの大変便利ですね。
そういうのもあるんですね、はい、他にもありますか。
はい、現在ではね、お子さん用の小さなキッズ防災セットっていうのもあります。まあ、軽量にできていますので、別に買わなくてもいいのでね、ご家族皆さんがご自分のリックを作って、はい、必要なものを入れておいてほしいと思います。
はい、なるほどね、はい、なんかそういうのってこうちょっとこうほったらかしになったりしがちなんですけど、まあ、時々こうメンテナンスもしたりしながらっていうことですよね。
例えばご家族で非常食を食べる日を決めておいて、
はいはい、
みんなで食べちゃった後に新たにそれを追加しておくと、まあ、これローリングストック法と言ってるんですけども、まあ、防災の体験ができると思いますのでおすすめですね。
あ、なるほど、まあ、日を決めてこそのやっておけば、はい、やっていくようにすればいいということですよね。なんかそういうきっかけの、まあ、日をこうよくね、まあ、防災の日とか1年に1回とかってたことをね、される方もいるので、この日って決めてやればいいのかもしれないですね。先生、準備されてます？
実はね、いや、やっぱりほら今おさねさんの話聞いて思ったんだけど、災害ってまあね、誰でもそうけど、ある日突然起こるわけで、慌てちゃうとなかなか役立たない。だから普段からすぐ分かるところに、まあ簡単なものは持ち歩くとか、そういうの大事だって今一度気づかされた。私のね、妻が結構防災オタクっていうか、
オタクラジオでオンエア、
ね、
いいですね、
あれですよ、枕元になんか電灯みたいに置いたりとか、
そうなん
ですか、備えてます。
素晴らしい。そうですね、
なるほど、そういうの大事なんだなって今思いました。
は
い、
なるほど、そうですよね、やっぱり普段からということですよね。いろいろお話を伺っているうちにこうお時間になってしまったんですが、ぜひ最後に長内さんからリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
まあ、北国でも35度を超える猛暑とか、あと突然の噴火など、小泉環境大臣さんが、災害は常にやってくるとおっしゃっておりました。 まあ、大丈夫と思わずにこれからは常に最悪の状況を想定して早め早めの対応を心がけていただきたいなと思うんです。まあ、任を遅れた方がいると必ず助けに向かう人がいますよね。警察、消防、自衛隊とか、はいはい、でそこでもダメだったら最後はね、秋田県にあります航空自衛隊の秋田救難隊の若い隊員さんが駆けつけることになってるんですよ。お会いしてきたんですけどね、本当にね、あのうちの息子よりも若い人たちがもう体を鍛えて頑張っていらっしゃるのでね、まあ、そういうことになる前に、
あ、前に、ね、
自分の命は大事に、はい、向こう三軒両隣声をかけ合って、
はい、
早めのその避難をお願いしたいと思います。
なるほど、自分でそして地域でということですよね。はい、先生今日いかがでしたか。
いや、あの非常にね、おさえさんのお話聞きながらとても勉強になりましたよね。やっぱり、まあ、何回も繰り返しますけど、やっぱ災害って、まあ、自分もそうなんですけど、はい、まあ、自分のとこでは起こんないだろうって常にみんな思っちゃって、ね、
なぜか、
まあ、だけど災害というのはあのね、先月の台風の被害もそうで、うん、はい、自分のとこでそんなこと起こる、はい、と全く思ってなかったって、長い期間停電になったりとかね、やっぱ生活が便利になってるほどやっぱそういう気づきってやっぱ弱くなってくるから、はい、まあ、あのなかなか難しいんだけど、常にやっぱそういう意識をやっぱ持ち続けるっていうのが大事だと思うし、そういう中でおさえさんたちの防災士会の活動ってすごく重要だなって、はい、今日お話聞きながら思いましたし、はい、まあ、何せね、あのおさえさんはなんか全国で唯一 の、 あの女性の会長ということだから、うん、まあ、これからやっぱ女性の時代ですけど、やっぱ女性ならではの視点ってね、やっぱあると思いますので、ますますご活躍いただきたいなと思います。はい、今日本当勉強になりました。ありがとうございます。
いいえ、こちらこそ、はい、ありがとうございます。
今日は青森県防災士会代表理事で会長の長内恵子さんにお話を伺いました。長内さん、村下先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。